戦闘態勢 .com。
はい、ということで戦闘態勢 .com 新年明けまして2回目ということでね、はい、どうします
、
なんか
おすすめ、これは今小学館から1巻目が出ましたよ、漫画で浴びる少年映画を作るっていうのが、
はいはいはい、
これあの青春漫画ですけど、本当にこうやる気のない高校生が何も面白くないなって、学校行って面白くないなって思ったのに、ある日友達に誘われて映画を見に行ったら、映画自体はつまんなかったのに、うわ俺映画作ってみたいっていう気持ちになっちゃって、一人で映画部をその友達もいないのに作ってやってみるっていう、そういうこう、あの漫画なんですが、出てくるその主人公の相棒のキャラで、要するにカメラもないし、シナリオも書けないし、本当に映画ってどうやって作ればいいのか分かんないって思ってると、まず主演の誰か、主演っぽいやつ探さなきゃなって思ってるところで、すっごいアフロで、で練習って言って、いつもその休み時間になると、あの裏庭の木にそのシーツを巻いて、シートを巻いて、飛び蹴りの練習をして、裸で飛び蹴りの練習してるんですけど、高校生で。あいつはスターだと、でそいつに声かけてたらすんごい変なやつ でそいつに振り回されてるうちにまた新しい友達ができて、新しい友達ができてっていうことで、でテーマは、あれと同じです、霧島部活辞めるというのと同じで、あの学園ヒエラルキーの話なんですよ。学園ヒエラルキーなんだけど、あの世界の中に要するに男いわきがいきなり来たらどうなるかっていう、そういう話なんです。友達ができて、その例えばすごく暗くてさ、ものすごいいじめられてる女の子とか、ちょっと不良すぎて誰も友達がいないやつとかっていうのが映画部に少しずつ少しずつ近づいて、喧嘩したりしながら、メンバーがやっとまとまってきたかなっていうところで、この間終わってしまいまして、
終わったんだ
よ、終わっちゃったんだよ。だから早く喧嘩ばっかりしてないで、早く映画の作ること行けよって言ってる間に終わっちゃったんですよ。でもそこまでのワクワク感っていうのは、1巻この今出てて、2巻目がもうすぐ3月ぐらいに出るんだけど、
それ終わったっていうのは、それ打ち切りって
こと？ああそうなんだ。
打ち切りってことは人気がなくて、
どこに連載して
る？スペリオール。
スペリオール。
スペリオールだね。浴びる少年映画を。
漫画家さんは知ってる人？
長谷川なんとかっていう人で、デビュー作。
あ、そうなんだ。
デビュー作。これすごいいいです。なんだろう、霧島部活辞めるってよっていうのの世界観に、あえてその暴れん坊のやつを一人ポーンと放り込んでみたら、あのこんなに面白くなるじゃんっていうことが、こうだからあのこう顔色で敵役が一人いてさ、すごく空気を支配するのがうまいやつがいるのよ。でそいつがなぜか映画部にいろいろちょっかい出してくるわけ、あのいじめみたいなことをしてくるんだけども、あの切れ方っていうの、あのアフロのやつの切れ方がちょっとあの高校生離れした切れ方、3階から飛び蹴りしたりとかさ、そういうことするやつなので、見てて痛快です。基本リアルな漫画だけども、すごくいい漫画、あの青春漫画として王道です。読んだらワクワクします。これおすすめ、アビル少年映画を作る。残念ながら終わってしまいましたけども、
なるほど、おすすめです。
はい、うちの君は
考えて
る。じゃあ近藤君が、
またカップラーメンなんだけども、はい、ニュータッチスゴ麺のね、熟炊き博多豚骨っていうやつ、はい、これが、まあ、200円ぐらい、これがおすすめです。っていうのは、あの前マルタイのね、あのカップラーメン紹介しましたけど、はい、あれ、まあ、近くのスーパーで言ってたから、やった、常時買えるのかなと思ったら、なんか人気ないの分かんなくか、もう全然最近見かけなくなり、まあ、昔から好きだったと、ニュータッチすご麺、熟炊き博多豚骨、これがね、まあ、200円ぐらいですけど、細麺で、まあ、1分ぐらいですね、やるとまあちょうどいい硬さで、で喉越しもあのとてもインスタントラーメンとかカップラーメンと思えるので、スープもですね、くどくあっさりしてるんだけどもコクがある、すごい美味しいですね、ラーメン。今日の朝もね、ちょっと食べて
カップラーメン好きだね。
好きですね。
好きだろうね。
美味しい
カップラーメン。基本好きなんだね。
そうです、好きです。
基本俺カップラーメンってここに来た時しか食べないからさ。
そうなんだ。おお。だからちょっと珍しいのがあると、ちょっと 買いだめしたりして、
なるほど、ね、
これあの普通に買えます。
これ
アマゾンで
一応アマゾンで何でも売ってんな。
もちろん俺アマゾンでは買ってますけど近くのスーパーで買ってぜひちょっとおすすめです
ね。なるほど、はい、果物おすすめ。
食い物になっちゃうけど俺最近セブンイレブンでチェリーコークって覚えてる、
はいはいはい、
あれがね復活したのよ、
俺飲んだことね
えかもしれない。小学校中学校ぐらいの時まではまだ売ってて、うん、俺すごい大好きだったんだけど、うん、なんかアメリカ行った時にチェリーコークが売ってて味が違ったのよ、うん、なんか日本のチェリーコークと
チェリーの味がするの、
なんか甘いの、うん、コーラをさらになんか甘くしたような感じ、うんうんうん、どこがチェリーなのかよくわかんないんだけど、うん、でアメリカのやつはちょっとダイエットっぽかったのかな、うんうん、ダイエットチェリーコークみたいになってて、うんうん、あんま味が甘くないの、うん、でもね日本のやつこの間復活したやつ飲んだけど、うん、やっぱりね、なんかちょっと違ったね、うん、なんかやっぱ昔の甘さみたいのはなくて、うん、なんか多分その昔の甘さは多分今多分敬遠されてるんだろうけど、うん、俺もどうせやるんだったら同じ味にしてほしかったのかなっていうのは、うん、けどまあでもまあまあすごい俺としてはすごい嬉しい、チリコク大好きだったけど、あとはドクターペッパーの、チョコレート味っていうのがシャンパン
で、あったね。
それをね、復活させてほしい。復活させてほしい。
ドクターペッパーさ、うん、ノーマルでもさ、なんか
くどいのにさ、ね、ノーマルでも癖がある。
しかもそこにチョコレート入れるの？
あったんです。あれもね、めちゃくちゃ甘いんだけど。
すごいな。
やっぱそういうチョコレートフレーバー、
うん。懐かしいものをなんかどんどん復活させてほしい。
俺ジョルトコーラ復活させ
てる。ああ、ジョルトカフェイン2倍とか。
カフェイン2倍のやつ、すっごい味濃いやつ。
ああ、ジョルトコーラあったね。という感じでね。はい。はい、
じゃあどうしましょう。
じゃあ人生相
談。人生相談行きましょう。いつものやつ。
はくり人生相談のコーナー。
じゃあ今日もたくさんねお便りいただ
き
ます。また同じサイト、はい、
悩みサイトからパクってきた皆さんのお悩み勝手に答えるというね。はくり人生相談コーナーです。息子のおちんちん厳しいアドバイスはご遠慮。
そりゃそうだろうよ。
サナさん40代女性、高2の息子がいます。先日息子がテレビでセクシーな女性が出ていて反応したらしく、そこを勃起させていました。
そこ勃起って言ってるのにそこって言うの
か。まあまあいいや。柔らかい生地のズボンなのではっきり分かりました。成長したて してくれたことが嬉しかったのですが、性的なものも感じてしまいました。母親なのに息子の勃起に性的なものを感じるなんて私ぐらいでしょうか。夫が全然構ってくれないので欲求不満ということもあります。できるだけ、
お前なんだよこれ。
お母様の本心をお聞かせ願います。これ完全に他の人の答えを見て勃起したいっていう
勃起したいって男だろこれ。気持ち悪いな。じゃあ他の人は何て答えてるの。
答えでな持ってきてない。
これ答えをもう欲しいなこれ。
ああ、ちょっとこれ答えが見たかったね。
答えちょっと持ってくる。そして俺らも勃起みたいな。
スルー、そして
で、まあ、こういうのもありましたけど、ね、これがもうこれ答えたっていうこと
だ。なるほど。ああ、大丈夫。
見抜かれちゃってことだ。見抜いたっていうことだ、ね、
これはじゃ答えを今度ね持ってきますね。今度
ちょっと見せて。文章をこれはネタだよ。
だって俺それ今聞いてちょっとムクムクしてきちゃ
った。じゃあまあ本望ですよこの人。みんなで仲良くボクシングをねってさ、変態妄想でボクシングしょって話だから。
本当が全然構ってくれないってところでグググググンってきちゃった
。何が間違いなのか、大君18から19歳の男性です。厳しいアドバイスはご遠慮くださいね。自分には以前付き合っている女性がいました。でも別れました。理由は彼女がイケメンとの付き合いに憧れていたからです。道歩いててもたまにすれ違うイケメンに彼女は大抵振り向きます。電車でもさりげなくイケメンの隣に座ったりします。そのことに気づいた俺は彼女にイケメンと付き合ってほしいという願いから別れを切り出してしまいました。でもそれを友達に話したらひねくれてると言われてしまいました。俺としては彼女の幸せを願ってした行動なだけにショックだったんですが、なぜひねくれていると言われなければならなかったんですか。 好きな人の幸せのために行動するのは間違いなんでしょうか。
そういうことか。
これはどうですか。
いや、そうだね。
ね、うん、そう、まあ、いいんじゃない。
いいんじゃない。
まっすぐ、
ね。まっすぐだよな
と。まあ、トラさん的なね、感じも。
みんなとしては悪くない。悪くない
。いや、まあ、俺と付き合うのは良かったな、みたいな。
でも、それって、まあ、うん、愛なのかな。
格好つけだろ。
格好つけね。
格好つけでそこまでできるんだったら大したもんですよ。
意地、男の意地。
男の意地ですよ。
痩せ我慢
ですよ。あ、俺彼女がブスだったんですよ。ブスだから、あんなイケメンになりたい、幸せになれよみたいなさ、あばよみたいな気持ちですよ。
あ、柳沢慎吾、出ました。
出ました
ね。あ、そうですか。
いや、それは普通に考えれば、おかしいって思うよ。
おかしいよね。
独占したくならない、だって。本当に好きだったらね。本当に好きだったら大事にし、そんなのよりも、俺の方がさ、幸せにできるから仲良くしようよって言うじゃないですか、
うん、言うよね、
言うじゃないですか、うん、でも俺そうやってこう粘着質になったりする男がいる昨今、うん、
まあね、うん、そんなのもうやめろよって束縛してね、
束縛する、うん、
最後にはストーカーになっちゃう、
ストーカーになっちゃう男がいる昨今ですよ、うんうん、なんつう男らしさ、ひねくれてませんよ、ただ間違ってるって言って、うん、美しいですよ、
逆ね、あのストーカーとは逆方向に
間違ってる、逆方向に間違っちゃう、あまりにも格好がすぎてついていけません
確かにね、
うん、うん、ひねくれてないですよ、全然、うん、ひねくれてない、
ひねくれてはない、
でもお前いいのかって話ですよ、うんう
ん、なんか俺勝手に坊主頭にランニングシャツの人かなみたいな、なんかそういうイメージを思い浮かべちゃった
、それ僕はおにぎりが食べたいじゃない
ですか、そういう人かなみたいな、
画伯みたいな感じ、
そういうまっすぐしたな人をちょっと思い浮かべて想像しちゃった、なんか、
う
ん、
でも本人はじゃあ自分のことイケメンじゃないと思ってるんだろうね、
まあそういうことだろうね、うん、自分のことはね、
硬派な感じ、そんなにイケメンがいいんだったら俺は顔がブサイクだから、うん、お前の好きな男と幸せになれよ、うん、あばよみたいな、トラさんですよ、
うん
うん、うちのは何て言う、
え、
うちのは何て言う、
例えば彼の立場だったら、
うん、いや彼に対して何か言うとすれば、
うん、
間違ってると思う、間違ってるけど、まあ、ひねくれてるとは思わないでしょ、
うん、ひねくれてるとは思わないよ、ひねくれっていうのは言葉が違うよね、うん、言葉の使い方として、うん、ひねくれてるからやってるわけじゃないからね、うんうん、だから彼女への愛がひねくれてっていうとちょっと違う、ね、
ちょっと違う、うん、だって真剣に幸せになってほしいって思ってるんでしょ、
うんうん、逆にまあ、まっすぐ言っちゃまっすぐ、
うん、悔しいって気持ちは当然あるでしょう、うん、それを押し殺して幸せになってくれって言ってるわけでしょ、でもこういうところに相談してる時点でかなり未練はあると思いますよ、う
ん、っていうかまああれだよね俺のこのかっこよさを誰かに見てほしいみたいな、うん、分かってほしいっていう、
いや分かります、
分かります、あると思うんですよ、
うんう
ん、で友達に言ったら、ひねくれてるって言われて、うん、俺のかっこよさ分かってくんねえの、うんうんうん、じゃあ悩み掲示板に行って俺のかっこよさ分かってくれる人の話を聞こう
っていう、
こういう態度です、
そうですね、いや分かりますよ、分かります、分かります、それは10代の頃とか特に今10代でしょ、うんうん、やりがちですよ、う
んうん、10代はこういうことを、
いや10代だったら特にやりがち、うん、やっぱり男あ
なんかそうね、
うん、男っていうもの、男らしさっていうものを過剰に追求するから、
うんうん、そうね、うん、そうね、これがもう20代30代になっちゃうと、もう何でお前俺の方見ろよ、
そこまでは別にでもちょっとあの実は俺気にしすぎだったんじゃないなと思うよ、女の子が振り向くぐらいはどうってことないじゃないですかって、まあね、思うけどね、今イケメンっていうかかっこいい男たくさんいるし、うんうん、ね、なん別にそれよりもあんたのことそれこそ選んだんだから幸せにやったらよかったのにって思うけど、
う
ん、
そうだよね、う
ん、でもこれってなんか修行になるようでいてここで完結しちゃってるから、うん、この行為ってそれ以上の男らしさってもうないぞって極めちゃってるから、その点はもう、うん、もうこれでやめといて、うんうんうん、次はもうちょっと
だから逆に言うと、うん、それはもうこの悔しさっていうのはそんなに長続きしないわけですよ結局、はい、例えばまあ引きずったとしても1ヶ月2ヶ月ですよ、うん、その痛みっていうのはね、うん、でそれははっきり言って非常に気高い行為ではあるけども、うんうん、はい、 短期間割と簡単なんですよ、うん、やっちゃえばね、うん、過ぎてしまえば簡単なので、うん、今度は、うん、本当に難しいのは一人の女を長い間幸せにするっていうことはこれよりも難しいことですから、
深い、
本当に、かっこいい男を目指すんだったら、うん、本当に好きになった女を、うん、見捨てず、うん、ずっと長い間愛し続けて幸せにするっていうことだよって俺は言いたいね、うん、なんて言ったりして人生の先輩としてねということでね、はい、映画どですかでのコーナー来ました。これが
どですかでん、どですかでん、どですかでん、どです
か。寒いのによくそんなにエンジンかかるよね、朝だし。
今回の映画は俺はまだ本気出してないだけというわけでね、
これ誰の、
ちょっと待ってください、映画出しますから俺はまだ本気出してないだけ、漫画青野春秋、うんうん、さん漫画の、漫画作品の映画化ですね、はい、会社員大黒静雄は40歳にして漫画家を目指すべく突然会社を辞めてしまう。そんな静雄と彼らの交流を描いたコメディね、堤真一主演の、日活創立100周年記念の
映画、うちのおすすめですよね、これは。うちの
これがやろうと俺のおすすめだったのかな、
うん、先に言っておきますけど、橋本愛が可愛かったねっていう感想を褒めるべきところはなし当たり前です、もう皆さんやめましょう、何か褒めるとこ探すのにとりあえず女褒めとけみたいな安易なことはね俺禁止にしますもん
でもね橋本愛はね今まで結構この映画あの
3本目
ですかね、そうだ、取り上げてきたけど、一番かっこ可愛かったよこの映画が一番可愛かったよ橋本愛、ね、どの映画見ても橋本愛なんだけど橋本愛の演技しかしてないんだけど一番可愛かったこの映画、
そ
うそうそう、まあということで、
はい、なのでそれは禁止、
それは
愛です、愛です、禁止してる、
禁止してる
ね、
だから一つ分かるのはひょっとしてこれ俺の予想だと、コンちゃんのベストワンじゃないかっていう、今年のベストワンじゃないかっていうぐらいに、こう俺はね、近藤アンテナがねビシビシ来た感じでした。
マジで、
これはどうだろうっていう。でも、俺はそれを考えながら見てました。果たしてコンちゃんこれで笑ってんのかと。
そう、俺の感想、じゃあ俺の感想言うとね、これあのテレビでもよかったんじゃないのみたいな感じなんだけど、テレビでもよかった。ただテレビにしちゃうと多分堤真一が主演にも多分ならなかったし、橋本愛ちゃんも出なかったんだなと思うとね、なんか複雑なちょっと感じがしたかなと思ってね、うん、まあポイントは堤真一のねちょっとキャラが面白くのは良かったなと思ってね、うん、お風呂入ったあと山田孝之のお風呂入ったあとさ、うん、お先いただきましたってさバスタオル一枚に出てきたり、ああいうねところとかはまあ良かったな。ただまだまだね、廃局園の人々を超える作品に今年はまた出たいなと思って
ない、
思いたいなと思って、まだまだ、
まだまだ、
まだまだ、まだまだ、まだまだ、
まだまだ、ね、はい、なるほどね、突き抜けてないってことですね、あそこまで突き抜けてないってこと
まだちょっと、そうそうそう、
一番さんどうでした。
まあ、橋本愛が可愛かったじゃない
ですかそれ禁止なんでしょ。
いいところ、うん、ところね、ごめん、俺これないわごめん、
ああそうなん
だ、うん、ちょっと昨日片頭痛が出てて、その状態でちょっとね、もう目があまりにも痛くて、目から来たんで、グラサンかけながらパソコンで見てました。目が痛くて痛くて、それもあったのかもしれないけど、まあでもそれでもな、山の高い木良かったって言ったっていつも通りなんだよね、あのぐらいできて当然のことなので、うんうん、だから俺この映画はちょっとね、うん、ちょっと今回褒めるとこパスです、すみません、
う
ん、
ああそうなんだ、うん、
じゃあ工藤ちゃん、
あれロケ現場があれ多分練り物なのかな、
いや北千住だろ、北千住じゃない、
あ、そうなの、違う、あ、八王子かと思ってたけど、
八王子、あ、そう、八王子、八王子だよね、そうそう、じゃあごめんなさい、八王子で俺のね知ってる通りが結構出てたんだよ、うんうんうん、うちの妹が住んでて八王子に、うんうんうん、で多分それだと思うんだけど、あの居酒屋は知ってる、
恵比寿の、
恵比寿さんの店は知ってる、行ったことはないけど多分分かる、で、あ、知ってるっていうところが通りもあって、うん、何か所か、うん、あって、そう、八王子だよね、フィルムコミッション的な感じでやったんでしょう、ね、多分、ね、うん、っていう、なんかちょっと、まあ、久しぶりに八王子見たなっていう感じ、うんうんうん、と、あと、まあ、堤真一の演技、まあ、なんか外人、まあ、なんか偽店長てか店長とかに言われたりして、からかわれてるんだけど、まあそれになんかこう乗りツッコミじゃないけど、ああいうところはちょっと、まあ堤真一のああいうのは初めて見たなっていう、演技としてはね、キャラとしては初めて見たなっていうところがちょっと新しいかな。でもまあまあわかんないけど、まあ漫画は見たことないんだけど、まあ、漫画誰も見てない。
見てない。
あれで漫画成立するのか分かんないけど。どういう
漫画？どういう漫画？4巻ぐらい
で出てる。漫画おそらくね、もっとね、不意に痛いとこえぐってくるような作品だと思う
んですよ、ね。あんな感じで漫画ってできないよね、多分ね。ね、
うん、もっともっとね、ガクアってくる、うんうん。
もっとダメ男。
いやいやいや、見てるこっちの胸にグッて刺さってくるエピソードがね。
40男が見て、
あると思う。
刺さるようなね、うんうん。っていう感じがだからちょっとあんまりない。うんうん、
じゃあ、まことちゃん
俺ね、今年ベスト
ワーク、う
そ
ー、
ほ
んと、ほんとに、
ほんと
マジで、お前目が
笑った、マジで、ここ数年で結構ベストに入るような日本のコメディ映画としてはね、ここ数年ないぐらい良かったね、
マジで、
すいません、
マジ
ごめんなさい、すいません、
どの辺
マジで良かった、
それはすごいわ、
マジで良かった、
どの辺がどの辺が、
いやね、もうね、多分これ俺のための映画じゃねえか、
あ、すごいね、じゃあ良かったな、
そうよ、思った思った思った、まずね、あのね、まあ堤真一の、もう全部、全部キャラクターが、まあ、堤真一が主人公で、うん、主役で、うん、あと、でかい話としては、生瀬勝久さんの、うん、堤真一の幼馴染でサラリーマンやってるっていうの人の話と、山田孝之の、若者、うん、あの、どこ、向き道な若者みたいなのある。もう全部ズバズバ俺に当てはまる感じ、うんうんうん、おうおう、なんかこう、なんか40代にもなって、映画作りてえなとかって言ってるような俺とかが、会社やめ、今の状況、会社やめてえなみたいなさ、今のうちにハマっていうさ、
なるほどね、
あのとかさ、子供とのなんか関係みたいなとかっていうのが、で最後のあのーエンディングテーマが俺の大好きなスキャンダルちゃん、
そうそうそう、スキャンダル、
歌でしょ、もうズバズバズバズバ俺に来てるわけですよ、もう本当に、お、俺もうこれちょっとなんかいいな、俺のことみたいな、最後のね、俺40分ぐらいね、もう胸がジンジンきっぱなし、笑って泣けて、もう最高じゃないかこれ、
そろそ
ろ山田孝之がもうスカッとこうやっつけてくれてみたいなさ、もうこれ最高だよ、最高じゃないですかこれ最高じゃないですかねえ、こんな最高な映画なかったっすよ俺今まで、
久しぶりにこれ別れたね、分かりやすい、
いやいや、そこまでの作品に巡り合えるってよかったないです
かね、よかったよかった、
すごいね、
じゃあ叩いていただいて、
いや褒めていただいて、
いやまずね、まあ俺はまだ本気出してないだけっていうタイトルから言うと、
原作読んだのそれ、
原作読んでないです、読んでないで、うん、でなんか俺話聞いた時点では、うん、なんかこう漫画家やるぞ、うんうん、漫画家になるんだっつって、うん、俺まだ本気出してねえかなって言って、うんうん、 やってるような、うん、口ばっかりの、うんうん、ダメ人間の日常みたいな、うんうん、あるあるネタみたいな、うんうん、アムロ田中みたいな、うんうん、ああいうこう、うんうん、か感じかなと思って見たら、うん、割とあの努力してるんですよ。
いや、アムロ田中とそんなに俺変わんないより
目立つ。いやいやいや、努力してやってんじゃん。
まあ、漫画描いて
る、漫画ガンガン描いてるし、努力してるんですよ。うんうんうん、でポジティブだけじゃなくてやっぱりがっくり来てるし、やっぱね、あの良かった、あなんかその辺がね、ちょっとあのあ結構前向きになれるみたいなさ、うんうんうん、元気になれるみたいな感じ、元気をくれる映画だったね。
一つさ、あれだったのはさ、うんうん、うちの、まあ、いつもその、まあ、ちょっと内容からちょっと外れますけど、蔦屋を借り、まあ、蔦屋で借りてるんですけど、うんうん、中野新橋店、うんうん、10枚ぐらいあったのね、うんうん、12、3枚あったかな、うんうん、全部借り出したの、うん、しかもそれ平日ですよ、うんうん、平日の水曜日とか言って、うんうん、全部借り出して、あやと思って、うんうん、で、新宿店、うんうん、ものすごいでかい店が、うんうん、そこも20枚ぐらいあったんだけど、うんうん、そこで1枚だけ、うんうん、つまり、うんうん、あれって興行的にはどうだったの？つまりすごい多分あれって
そんなにヒットっていう話は聞いてないよ。
多分ツタヤ的にはものすごいヒットしてると思う、あの
作品。でも新作7泊だったから、多分あの1回借りられたら帰ってこないので、
帰ってこないパターンなのか、
レンタル中になってる率は高いんじゃないかな。ただ
新宿店で、あ、20枚ぐらいあって1枚だけっていうの俺結構びっくりした。
ああそう、
久しぶり。じ
ゃあ売れてんのかな。
相当だなと思って。ただああいうさ、人いるっていうリアリティはあんま関係ないかもしれないけど、
リアリティはないですよ、
ないけど、うんうん、こんな単純でいいの
ってい
う。多
分原作の方はもっとリアリティがあるんだろうな、多分な。
どうだろうね、
うん、見てないからあれだけど、うん
うん、いや、うちはそこまで言うなら原作読んだの？
じゃあ読んでないんですよ。いや、多分原作とは違うんだろうなとは思う、うん、あの原作と映画は多分別物なんだろうなとは思うけど、うんうん、
でも河原で本気出していいですか、いいと思うなあたりでもぐわーっと、
うん、まあ別にあそこ
は、あそこは別に、
あのね、なんかね、特に号泣ポイントみたいなのがあるわけじゃなく、なんかジンジン来る感じ、ジンジンがこう山がバーン来てバーンみたいな感じじゃなくて、おー来た来たっていう感じなくて、なんかじーんとずっと来てる感じ、
しみじみと
しみじみと来てる感じがいいんだよね。なんか最後の40分ぐらいずっとなんかしみじみ来てる感じ。
あのね、山坂駅がね、ホストクラブじゃなくてキャバクラに住んでて、でその生意気な店長がさ、おっさんにね、土下座させて、弱いものじめした後で、山田孝之が、ね、怒りを解放する瞬間を確かに待ってました。うん、殴れ山田孝之って、行くだろっていうさ。で、その場でやんなくて、あの、いじめられてるおじさんに手伝いますよって言った後で、いや、いいです。で、改めて、時間を置いて、こんなやろって殴りに行くじゃん。あの辺りは確かにね、あの、うまいなと。ワンテンポ置いた辺りは。だそういうテンポなんでしょうね。俺、だったらもうあそこで怒り解放する方を選んじゃうけど、
ね、
策撃法としてはもうあそこで怒りを解放すべきだっていう、あのその方が痛快だからさ、やっちゃうけど、そうじゃないんだなっていうあたりが味なんだろうね、
多分そこのテンポが俺にあったんだろうね、
だと思います
よ、ね、多分俺の場合こう抑えてここでやろうと思ったけどまだ抑えてみたいなさ、その辺がこうちょっとマゾっぽいところあるから、
顔芸ですよ、
顔芸ラジオで顔芸やめてください
みたいなね、あのちょっとマゾっぽいところがあるから、
そうじゃあの、歴代の自分がさ、年代ごとの自分がブワーッと出てきて、それで討論するあたりも結構楽しめたわけだ。
いや別にあそこは別にポイントではないよね。
あ、そうなの、うん、どういうあたりがこうじわじわポイントだったの？じわじわっと、
いや、なんつうんだろうね、例えばさ、浜田岳の編集者、あれがねさ、通常の作劇だったらさ、あそこでいやすごいですねつってさ、大黒さん、いや今回すごいですねみたいな、書けないジャンルないんじゃないですかってもう言うじゃん、もう大体もう褒めるじゃん、褒めてさ、で普通の射撃法だったら裏でもうぜえなとかっていうパターンじゃん、 で最後まで分かんないんだよ、本当に編集者が本気で言ってんのか、それとももうその場だけやってんのか、分かんなくって、で
ああいうもんだよね、
そうなんだけど、で最後に分かるじゃん、そこがね、なんかいいんだよね、なんかいいんだよね、なんかこうじらえこいつ本気なの、本気で言ってんの、それも陰でなんか言ってんの、とかって思わせといて最後にこうそれが分かるみたいなところがさ、よかったね。
でもあれは本気でケツを押そうとしてんじゃないの？
そうそうそう、
初めから
本気ですよ、
本気でしょ、だって、俺びっくりしたのは指原莉乃っていう人なの、
新しい担当、
新しい担当、
あれ指原、
指原
AKB、
あそうなの、
あの人 AKB なの、
AKB、
あれだって選挙で1位だよ、
そうだ選挙1位、
それはまずいだろう、
だから
であれ何、いや普通あれが天下の今日本の国民的アイドルの1位を
総選挙で取った人ですね、
俺は選んでないぞ、
いやいやいいんじゃないの、選ばなくても、いや別に指原莉乃がどうこうは別に思わないけど、で俺指原莉乃だって言うの全然分かんなかった、今言われてきて
最後に指原莉乃って出てくる
のか、あの 最後の編集者、そうそうそう、う
ん、でこれ見よがしにアップになってるじゃん、うんうんうんうん、あの人だけ、うん、だからなんか名のある人なのかなと思ったんだけど、うんうんうん、で、あのダサくですって言うじゃん、うんうんうん、いやあんな人いないあんな編集者絶対いないから
あれだよね、最後ボツですって言ってね、それボツですってなんか俺もちょっと引っかかったんですよ、セリフとして、
あのプロだったらあんな言い方絶対ないよ、ね、絶対しませんよ、うん、女の編集者ではあんなこと言う人ね、一人もいない、
まあでも
なんだろうこれ、
まあでもね、そこで それは分かるけど、うん、もうそこにもうそこに行く時点でもう乗っちゃってる俺はもう全然気になんないもう乗っちゃってるからおジンジン来ちゃってるからハハハみたいな全然気になる、だからそういうもんなんだよね映画ってね、
映画ってね、
もう好き嫌い、うん、結局さ、そこまで乗っちゃってるとさ、うん、何あの普通に見てればさ、うん、何あの最後の取りつあのね、無理やりなハッピーエンド、あの生瀬夫妻の、ハッピーエンドとかって、うん、バカじゃねえの、こんなのありえねえだろって思うけど、うん、もうそこに行く時点でもうのジンジン来ちゃってる俺は、ああよかった
よかった、
よかった
ああよかった、
ああよかった、ハッピーエンドでよかったみたいなさ、俺、ね、もうなっちゃってんだよね、映画って
一番引っかかった部分ね、うん、橋本愛ちゃんとお父さんの関係なんですよ、うんうんうん、いわゆる夫婦善哉であって、うんああいう親子関係がいいの、うん、で、うん、俺は一つのすごく居心地のいいものとして描かれて、うん、でまあ私子供がいないっていうのはありますが、うん、あれを居心地のいいものとして描いてるっていう感性が、うん、うちの君申し訳ない、うん、どうにも俺はダメなんだ、 あれがダメなんだ、 なんていうの、うん、つまりさ、うん、セックスする必要もない、うん、ね、気を使う必要もない、うんうん、そしてうるさいことも言わずに見守ってくれる母であり妻なんですよ、うんうんうん、でそれを、子供に娘にそれを託して描くっていう作劇法ってあるんですよ、うんうん、漫画でもたくさんあります、特に文化系の、仕事をしている男の主人公の娘が、うんうん、そういう風なキャラっていうのは、
お父さん面倒見がいい、
面倒見がいい、しかもすごくちっちゃくて、うん、お父さんこの服にはこのネクタイだよって選んでくれる、うん、そのっていうのがね、うん、いくつかあるんですよ、うん、で昔から俺その手の作品は、うん、20代の頃ぐらいがちょっと違和感があって、子供に対してこの役割を求める男の心理って何だろうっていう、で俺女目線で見てるわけじゃなく、最近思うのは夫婦善哉の、 編集一種のある種のパターンで、非常に男性にとっての都合のいいそのファンタジーすぎないかと、しかも巧妙なことに何ていうの、親子関係だっていう担保があるので、はっきりと性差別に見えないんだけども、うん、これは俺は男の甘えとしては、うん、あんまり立ちのよろしいものだ、ファンタジーとしてはありだけど、うん、俺はそのファンタジーはちょっと受け入れないファンタジーなんですよ、うん、特にお金貸して、うん、いいよ、うん、 2万円貸してくれる、うん、で次バイト入ったら返すからさ、うん、うん、いつでもいいよ、それより漫画頑張ってって娘が言ってくれるじゃない、うん、それはいかんぞ、うんうん、いけない、
うん、だからね、それはね、俺もね、例えば違う役者だったらちょっと受け付けなかったかもしれないけど、あの橋本愛のね、割とクールさがね、あのその嫌だ加減をちょっと中和してる感じなんだよね、多分ね、橋本愛のあのクールな、感じの演技が、
それはね、計算なんだって
、だから計算だから、
性的なものをね、出さない娘になるんだよ、
それに俺は乗っちゃったわけだ、うんうんうん、それは認める、うん、だからね、乗っちゃったんだよな、
そうそうそう、うん、いや、そうだよ、だから俺はそれが乗っちゃったにしても何にしても、うん、あの作劇法って、うんうん、
だから乗せ上手だねっていうところで、俺は感心したわけ、う
んうん、俺はそこで引っかかっちゃうんですよ、うん、で、うん、橋本愛がいなければ、うん、この物語ってさ、うん、まあ、当たり前なんですけど、橋本愛とかお父さんと生瀬さんがいて、初めて彼は変人として認識されるわけですよ、うんうん、あれいなければ大変なことになるから、うんうん、いてくれるから、ツッコミ役がいるからさ、お前はって言ってくれる人がいるから、初めてこう世に住む変人として認識されるわけで、いなければっていうさ、でこれも昔から小説がずっとやってることで、必ずツッコミ役でお前しっかりしろよっていう人間が周りにいて、やいのやいの言って、それこそ太宰治の昔からやってることであって、で、ただ問題はそこに橋本愛のあの娘がいてさ、疑似的な夫婦関係であり疑似的な母子関係であるっていうのを、その娘に固くするっていう作劇法のファンタジーっていうのは、いやまあ好き嫌いだな、これはな、それが気持ちいいっていう人もいるだろうから、
ただ橋本愛ってそんなに突っ込まないから、うん、そうでもないんだよな、うん、そこまで押し付けがましく、
いや押し付けがましくない、だから本来だったら俺は、うん、お父さんのあの状況だったら、うん、突っ込むかグレますよ、まあ彼女静かに、まあ
ね、
静かに、ね、静かにグレてたわけだけど、
う
ん、実はさ、まあ、
そうそうですよ、
うん、そうでしょ、で最後のところで、うん、まあ実はある衝撃的な事実が明らかになるんだけど、留学なんでお前あんなバイトしたの、いや留学したいから嘘、お父さんがずっと漫画が目指しててほしいからっていうあたりの、うん、
まあファンタジーだよね、
それはいかんぞ
まあファンタジーだよね、
それは甘やかし、うんうんうん、甘やかしだぞと、しかもかなり男の都合のいい甘やかしで、それが不思議なことに甘やかしだって思わなくっていうふうに俺も気づかなければ、うん、俺好きだったはずなのよ、うん、その手の物語って、うん、甘やかしだって20代の頃になんか気づいちゃったのよ、うん、パパトールドミーっていう漫画があるんですよ、うん、それはその小説書きのお父さんと、うん、もうと多分小学生ぐらいの女の子が、うん、すごく可愛い女の子が2人でこう危なくないんだけども、うん、母であり母子であり、うん、その夫婦であるっていうような関係の日常をさ、すごくいい感じで描いてる、でその女の子がいるから余計な女も寄ってこないわけ、パパはすごくイケメンでモテる人なのに、彼女みたいな可愛い娘がいるから余計な虫は寄ってこない、でワードローブの管理も全部してくれてご飯の面倒を見てくれるみたいなさ、だけどこれは気持ちいいファンタジーではあるけど何か おかしいなと思ってた、これは男の甘えなんだって気づいて以来、夫婦全財系のそういうのはちょいとちょいと、うんうん、そこだけだな、逆に言うと、
あ他はだってもうそこでもうダメなんだね、
俺は
そこでダメなんだよな、
他は、うん、じゃあ堤真一の演技っていうのを要するに見てて楽しいかつまんないかっていうと、堤真一の演技でも誰の演技でもこの映画の演技を見てて楽しい演技ですよ、
楽しい、特に俺石橋蓮司のおじいさんがよくてね、なんかね
石橋蓮司、いや俺ねもうちょっとかなと思ったんだよ、ね、
あそうなんだ、
なんかもっとこうガーンといくかなと思ったけど、
俺
ちょっと抑えてる、
いやでもね、
ちょびこんやめろって
、ちょチョークスリーパー
じゃねえよ、
チョークスリーパー入れる時に一瞬手が回ってなくて無理やりチョークスリーパー入れる時に、あ石橋蓮司年取ったなみたいなさ、うん、あでもこの間ほら実物の石橋蓮司を本当見たけど、
あそうなんだ、
背すっごい高いのね、あの人、俺なんかよりも全然高い、大柄な人なんですよ、で、あさすがにチョークスリーパーまだやるだけの体力残ってんだみたいな、
すぐ新一にやるぐらいの、
やるぐらいの体力
だからさ、 妄想だか夢だかのさ、うん、未来の自分とかさ、うんうんうんうん、もうああいうのとかもう全然俺あれなんだよね、なんかもう入れないっていうか、もうああいうのがもう多分積み重ねじゃないですか、うん、未来の自分、うん、過去の自分との対応とか全部含めて、
まあよくある手法では
よくある、
ね、なんだろう、保険の CM かなんかでもやってるよね、なんかね、
そうそうそう、うん、なんかね、もうああいうのも引っかかっちゃってもしょうがないんだよ、
でも今度はどの辺がテレビでいいんじゃないのこれって思っちゃった、
いや絶対的な、絶対的な感じがなんかね、もうこれ日活100周年みたいな
創立100年記念って言われるとうん、日活ちょっともうちょっと選んだらっていうのは思うけどね、
ですね、うん、あの 神様、うん、あれもなんかね、
ちょっと好きそうじゃない、
いやもう全然もうあざといなと思ってさちょっとそれみたいな、
そうなんだ、
神様すごい出てくるよね、
そうそうそう、
まあ、確かに俺はあれも、うん、あれは別にポイントではない
よね、ないね、
全然あれなくてもいいぐらいの感じだけど、
でも、うん、今の自分に、うん、ああ そういうの分かるっていう部分って、うん、やっぱうちのなんかシンクロする部分がすごくあった、
ね、すっごいあったね、なんかね、
うん、自分を後押ししてくれる
な、そうそうそうそう、なんかね、あれちょうどね、昨日見たんだけど、うん、ちょうどね、もう俺はもう会社辞める、うん、辞めるって決めて、うん、
決めたの、
決めた、もう決めたんだよ、うん、俺はおい社長聞けよお前、俺もう辞めるからな、
本当に、うん、気分で見た、
あ、そう気分でね、
もう4月でやめようと思って、あ、3月いっぱいでやめようと思って、
そう
決めたんですよ、そう、ね、決めたその後に見たもんだから、うん、もう決めたっつって、妻にも言って、俺はもう決めたぞと、うん、もう決めたからっつって、
奥さん、
え、
お、
あ、そうっつって、あ、はい、よろしくお願いします、
でもうちの崖のところに行ってさ、ザッバーンって来るところへこうネクタイバーンと投げてさ、カンみたいな、
よろしくお願いします。
俺はまだこれからだって
言って、もうその後に見たもんだからさ、なんかこう元気出ちゃって
さ、あ、それは出るでしょ。
元気出ちゃってさ、なんつうんだろうね、そういう状況にある人、
そうだね、
ちょっと会社に勤めてて。あーんみたいなね、
いや、だからさ、うん、本当やっぱそういう人多いのかもしれないよね、
あ、売れてるっていうのはね、
うん、そういう気分で見ると、うん、まあ、確かにみんな後押しされてるわけじゃないですか、
うん、多分俺なんかこう なんだろうね、まあいいや、
投資してほしい、
だから、うん、本当にあの登場人物たちってのさ、うん、彼は彼で一生懸命やってる、うん、それに触発されてどんどんどんどんいい方向に、
うん、
言ってるじゃない、
ダメ
と、こう彼の周りにいる人で不幸になってる人いないのよ、
うん、そうそうそうそうそうそうそうそう
ね、あの浜田学の編集長、うん、編集者だってさ、いくつさんだって、うん、山田孝之君だって、
うん、
ね、
う
ん、みんないいようにいいように、
そうそうそうそう、
彼がポジティブだからさ、
うん、そうそうそうそうそうそう、とりあえずやろうぜみたいなさ、うん、メッセージじゃん、
うん、
とりあえずやってみようぜみたいな、
うん、そんな前向きなメッセージだった
の、こんな感じでもうちょっとね、元気のない人にちょっと俺おすすめしたいっていう感じ、ああちょっとこの映画に俺元気をもらっちゃったからさ、なんかこうこの映画見てなんかこうなんか全部なんかこうワクワクし始めたんだよね、なんか、
ああそう、
それはいい、
それはいいこと
ね、やめてどうすんだとかって思ってて、うん、家のローンとか払えねえよとかってさ、うん、思ったんだけど、いやもうなんか全部社長が嫌がらせしてくるんじゃねえかとかって思ったりしてさ、ってたんだけどさ、全部なんか楽しみになってきてさ、ワクワクワクワクしてきて、テンション上がってきたからさ、
実家のおじいちゃんとこに
実家でファミコンやっちゃ
った、今いい試合でいいところなんだから、うちの寝転がりながら
大事な試合だ
った、ね、東京から去るって
、ね、乗れない4人中1人しか乗れてないのでまあ可能性は少ないかとは思うんですけど、元気ないなって最近思ってる人にはね、ちょっと見てほしいっていう感じ、
あ、そうだ、
あのね、なんかね似てるなんかね似てるなんかね
静に静
になんかね似てますよ、いやいやいやいやいみたいな感じでこうとにかくイエイみたいな感じでこう勢いで一発の割には一旦ねカチッと悪い方向にはまるんで、石丸今日俺川杉じゃないから川杉気分じゃないからみたいな、何度かねあるで暗い山に入ったってやつですよ、マークスの山で言
う
と、
そうそうそう、だからもう要するに、ね、スイッチ入れてくれる映画だと思います俺は、
見たの？ってないですよ。目が死んでるけど。
俺だよ。テレビだったらね、乗ったかもしれないけど、映画って考えるとね、いや、そんなはずはないって。
そんなはずはないね。
客観的に。
わかるんだけど、いや、そんなはずは。そんなはずはない映画なんだけど、ちょっとやっぱそんなはずはない
って思っちゃう気持ちもわかるよ。でも、一回乗っちゃうとね、もうすごいから。もう最後なんか、なんつうの、あー、なんか、女の人の絶頂ってこういう感じみたいな。男はこうピョーンって行く。ピョーンって頂点迎えちゃうけど、
なんか
最後の40分、なんかじわじわじわじわ来る感じなんかね。女の方がそうなんじわじわじわじわ長続きするみたいな感じで、ちょっと最後の40分ずっとなんか目が潤んでたもん。こう、涙は流れないんだけど、ちょっと目が潤む感じ。随気の涙っていうやつ。知らないけど、よくわかんないけど。嘘だけど、違うけどね。そんな感じでね、あの乗れる人は多分ね、乗れると思うよ。俺激推し。うちの激推しの
映画なんて本当さ、好き嫌いだからさ、好きになっちゃったのが一番いいんだよ。
いいと思う。すごいいいと思う。
それは良かった。すごい良かったじゃん。
良かったです。ちょっと幸せな。
ああ、それは何よりだ。今年
一発目ですごい良かった。
良かった。おめでとう。
おすすめです。
よし。
やったね。